解体者の夜
ヘルス。
ヒイラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチオです。
サオチカエリヤシナゴミ、三浦アンサさんは俺の嫁、優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、始まりましたけれども、
はい、
若干なんか探り探りの感じしてるかもしれないですけれども、
ラグとかあるかもしれないですけどね。
はい、これ、ね、
会話の何か
っていうとですね、20歳初の、はい、テレワーク収録ということで、
はい、
今
時代の波にね、
そうですね、
はい、
いよいよ IT 革命が何にもで、今ズームでやってみてるんですけれども、
はい、
録音しつつ、ここまで来るの長かったですね。
なんか3、4日かかった気がします。
そうですね。
そうですね。
もともとこの一つ前の収録が224回、あれが2週間前だったんですよね、
はい、そうですね、
はい、まだ非常事態宣言が出る前で、
前、
はい、
うん、
で、まあその頃からまあちょっと収録どうしようかみたいのは話してましてですね。
はい。
で、実際今まで使ってたスタジオが、もうめちゃくちゃ狭くて。
うん。三つぐらいの。
そう。
5、6密です。
そう。もう密ですって手を出した瞬間、3人に触れてしまうくらいの。
そうですね。
で、まあ、一応前回、前々回からマスクしながら収録もね、はい、してて、まあ、声自体はマスクしながらでも大丈夫だったんですけども、はい、やっぱちょっと今後、ここだとまずいね、って話になって。
で、まあ、店自体もね、閉めるんじゃないかみたいな。そう、
スタジオ、使わせてもらってたスタジオとかもね、もう、ダメですから。で、うん、まあ、そのちょっと前には広い、和室みたいなとこ借りようって話もあったんですけど、
ま
あ、
区の施設ね、うん、もうダメだと。
テレワークだってことになって、
はい、最初そっからが、そっからが我々の冒険が始まりましたね。
冒険が
長かったですね。
っていうか最初の城出るまでにかかったからね。最初は3人ともあまり知識がないから、はい、単純に LINE 通話で、
グループ通話ね、
通話で録音できんじゃねえかみたいな話になってて、
はい、
で、なんかネットで調べたら、なんかアプリ使ったらできると、
うん、はいはいはい、
で、もうこのおじさんが一番のおじさんがなんかもういろいろ慣れない探し方でね、いろいろやったら、まあ、
はい、
なんかアプリを使ったり、
うん、
スマホの本体録音をすると、まあ録画として撮れるよみたいなサイトがあって、
はい、
それを試したら全然だったんですよね。
一応ね、だから15分20分ぐらい撮ったんですよね。
そうテストバージョンを。
そしたら三平さんの声しか上がってないっていう。
そう。もう俺も
慌てて幻の回があるんですよね。
そう。ただ
それ上げてほしいですけどね。
あれの声だけど。まだあるよ。
確かに特典映像みたいな感じで YouTube 上げてくださいよ。
俺もう気の触れた人だよ。
イマジナリー相方に喋りかけてる。
ノイローゼが霊現象だよ。で、もう、で、いろいろ調べたらやっぱり LINE って盗聴させないためにセキュリティが厳しいらしくて、
うん、iPhone 自体が結構厳しかったりもするみたいな、
ね、で、うん、これじゃダメだって最初はだから LINE が一番楽かなと思ったんだけど、
うん、
もうこれじゃダメだになってで、はい、まあ Zoom ってのがあるよっていうのを、まあ、
今流行ってるよとね、
そう一番、うん、その辺のね精通してる松崎さんが、はいはい、
IT 大臣、IT 担当大臣。
と言っても、ツイッター見てたら、大体の芸人、今、ズームやってますけどね。
でももう、ズームのハードルって、もっと高いと思ってた。まあまあ、
うん、そう。
我々のようなものが手を出していいものじゃないと思ってたから。
人から招待されない限り、できないものだと思ってるから、いまだに。
で、また松崎から提案された時に、日に、俺、じゃあ調べてみようって調べたら、 あの、ちょうどその日になんか、ズームのなんか、データ流出みたいな、
あ、そうそうそう、
のがニュースになってて、
そうそう
なんか知んないけど、あの、そういう不祥事ばっか見つける人になっちゃって、俺が探せば何でも不祥事になるみたいな。
まあでも、その脆弱性みたいなのはなんか、もう解消されてるみたいなことは言ってましたね。うん、
これからもっとすごくなるんじゃないですか、これ。
うん、
今。
ね、
もう儲かってるでしょ。一番、今この世界で一番儲かってるの、ズームなんじゃないですか、もう。
あ、そうなの？
確かに。
いや、なんかもう、みんなやってるじゃないですか。他が不景気だけど、
まあ。やってるね、芸人がやってるのは見るけど。
だから、本来はその一般の会社員の人が、リモート会議をするようなもんですもんね、うん、これ。
だから別にこれ、その YouTube に上げたりとかするようなものじゃなくて、
うん、
普通にウェブ会議用の。
そうそう
そう。そうそう
そう。それがもっと進化するでしょうね、でもこれから。
まあ、正直、我々なんか、どんなデータ取られてもね、あんまり、うん、あの、大したことはないんですけれども。
まあまあまあまあ。
うん。まあでも、とりあえずこんな感じでですね、あの、はい、なんとか、うん、ズームで。まあだから3日かかったよね。は
い、
いざテスト
をやろうって、ね、いろいろ試行錯誤
試行錯誤してこれじゃダメだみたいのが
暇をいいことにね
そう時間だけはあるっつって
あるから
だから
マジで前に比べてめちゃめちゃ時間ありますから
ねそうでしょう、うん、でも 俺、ね、
俺だってもうすごいやばいですよ、うん、もう何もバイトもないんだ俺
ああれでしょなんか
昨日からお芝居の予定だったんですよ、
うんうん、
だからバイトも全部休みにしてて、
うん、
だ22日、19日まで芝居 で22時ぐらいまでなんかライブが入ってたからそのまま全部バイト休みにしてたんで、
う
ん
う
ん、
そうやねライブもなく、はい、バイトもないもんないよね
もう全部なくなったんで、
うんうん、
プレイステーションストアカード買ってやった
もう引きこもる気満々
もうもう
松崎さんどうですかそっちの方は
僕も、そもそも店が営業やってないので。
そっか、そっか。
バイト先が。接客だもんね、
う
ん。
そうなんですよ。なので、で、その前に3月末に単独ライブをやる予定だったので、
うん。
で、僕らも稽古のために、割と、じゃあ3月中はバイトもうほぼ1日2日しか入らない予定にしてたんで、うん、だから、マジで、1ヶ月間、仕事もバイトも何にもないです。
ああ、もうそういう状態だ。ね、
で、
もうあれだ、非常事態宣言に入る前から、
もう自
粛が整ってたと。
で、なんかね、こんだけ時間あったら漫画とかアニメとか見るようになるのかなと思ったんですけど、
うん
うん、
僕ね、めっちゃ寝てます。
いいことよ。
一日10時間平均で寝てますね。
一番免疫力高めるっていう
からね。そうそうそうそう。うん、
こんな寝る人だったかと思いました。
僕もでももう前のゲームか、昔のアニメばっか見て、そんなに新規も、漫画も買ってはあるけど、
うん、
まだあんま手出しなかったりとか、するかな。
そうね。俺、バイトの方は、
あ三平さんどうしてました？
俺はね、うん、バイトの方は接客じゃないから、オフィスワークなんで、まあ、はいはいはい、サポートセンターみたいな。で、はい、まあ、その中で、人数を、ちょっとこう、シフトずらして、一、うん、人体制にする時間とかを増やすみたいな感じになってんだけど、
は
い
は
い、で、その中で、シフトが、だいたい俺、いつも、夜の8時から、朝の5時、もしくは、うん、23時から、朝の8時ってシフトなのね。まあ、3人とも深夜だもんね。
はい、そうですね。
そうですね。
で、その中で、そのシフトの変更があって、恐ろしいことに、で夕方17時から、深夜の2時までっていうシフトが何回か回ってきて、自転車で通っても。
ああ、まあ、電車はね、危ないっていうのもあるでしょう。そうそうそう。
あ、電車危ないし、あとまあ、うん、終電がもうない時間に終わる。っていうシフトもあって、うんうんうん、まあ晴れてりゃね気持ちはいいんだけど、
まあまあまあ、
この間一回雨降ってえらいもう違う角度の肺炎になるかと思った
よ。いやそうですよね。
寒くて。でアニメはね結構ね最初の週は見れてたんだけど、この、はい、今週入ってからは このテレワーク調べるのに、もう大わらわで、
はいは
い、あんま、2話以降とか、全部が全部見れてないですね。はい、ある程度は見てますけど。
うんはい、でも、こうやって調べたのが多分、後々多分生きてきますよ。
まあ、そうね。
まあ、そうです。
こういうことないないと調べないからね。こういう、俺みたいな人は、う
ん。はいはいはい。
で、結構今ね、実際ラジオでは、音声だけ上げますけれども、
はい、
カメラが繋がってるわけじゃないですか。
うん、うん。
で、まあ、僕なんかも部屋が見えてるし、松崎さんも部屋が見えてるんですけど、はい、ドイチューさんの背景、それなんですか？
これは松崎くんのエロい写真ですね。
そうですね。
反乱の松崎が、はい、乳首に星型の
星をニップレスをして
黒ガムテを貼ってる。
はい。
うん、これ、背景ずっとドイチューだけそうなんだけど、どうした？
これはなんかね、なんかユニットライブかなんかやって、
う
ん、どっちの傾向風景ですね。
いやいや、そうです、ね、いらないよ。
で、これ、
はいはい、
星型のニップレスだと思うじゃないですか。
うん、
これ、ちっちゃい三角形の、黒いガムテープを、
うん、
乳首の周りに貼ってるだけで、うん、乳頭は出てます。
本当だ、出てる。
本当だ、本当だ。
何それ。
出てる、出てる。
ちなみに、いつもほら、写真撮るじゃないですか。
はいはい。
今回このテロワーク、テレワークの、
セッションするんで。
テロワークだね。テロワークだね。
まあ、怪しい会議ですけどね。
これちょっとスクショ撮りますからね。
あ、はい、わかりました。
あとで。
あ、はい、そうか。それいいですね。そうだ。はい、前回上がった244回がなんかもう気を使った写真でしたもんね。
そうね。離れて。うん、意外と雰囲気出てんだよね。
あれかっこよかったですよね。
224回がかっこいいのよな。
うん。かっこいいかっこいい。そうそう、ジャケット写真みたいな。
そうそう。あとでね、ツイッターでも読むけどね、そんなご意見もありまして。
はい、
うん。まあ、でもそんな感じでね。まあでもなんとか、はい、こういうふうにテレワーク、収録ができるようになったんでですね。うん、はい、非常事態宣言が、まあひとまずは4月8日から、5月の6日までなので、
はい、
まあ、それ以降もどう収束するかはまだ分かりませんけれども、
まあ、宣言の外だからって、ね、じゃあ外出れるのかっていうのもありますからね。
いや、そうなんですね。だ、店がそんなすぐやるかもどうかも、
まあ、そうね。だからまあ当面はでもこれがやれるようになったんで、二次再生ヘルツが止まることはないかなと、うん、思いますね。
いいですけどね、これ実際収録の日、うん、雨が多いから、これいいかもしれない。
なんでしょうね。お仕事が悪い中集まってんのね。
そうそう、う
ん、
いつも。
はい。でもね、まあ、二次祭とりあえずね、今後としてはね、まあ、ヘルツはこんな感じで。まあ、これ、はい、まあ、テストしたけど大丈夫でしょうということで、はい、おそらくこれはアップできます。
はい。
で、アニメ実況は、うん、3月段階で、もう5月分までストックがあるんですね。うん。
はいはいはい。
なので、まあ5月まではとりあえず大丈夫。で、
はい、
もし、5月末とか6月頭なってもちょっと難しいようであれば、まあ、はい、実況は難しいかもしれないけど、なんかこういうテレワークを録画してアップしたりはできるみたいなんで、まあ、ちょっと特番みたいな感じでちょこちょこ上げていこうかな。まあ、でも
いつもの、くじ引き企画とかやったらこれでもできそうな気がしますけどね。
そうね、なんかね、はいはい、うん、映像で当然そのアニメ実況の方は録画を使える、絵を使える、うんうん、映像を使えるんだよね、はいはいはいはい、まあそんな感じになってまして、あと、はい、本当はね、5月の1日に実は生配信を
予定してたんですよね。
で行ったんですけれども、うん、ちょっとまあ今の段階だと難しいかなと。
そうですね。
まあ本当に急激に情勢が収束して、
うん、
大丈夫になればって感じなんですけれども、まあおそらく難しいだろうと。
ズームをニコニコで配信できるようになればいいなとは思うんですけどね。
そうだね。うん。まあでもちょっとそれもいろいろ考えていきましょうということでですね、はい、じゃあ、はい、とりあえずエヴァとはまあ こんな感じで、お互いの近況を、はい、はい、話したので、
はい。
B パートから、ちょっと、早速、今期のアニメ話を、
はい。
話してみたいと思いますので、はい。はい、皆さん、このままよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ということで、今期アニメを語ろう。
よいしょー、はい、
ということでですね、はい。
はい、
2020春アニメですか、はい。はい。そちらの方がもう始まってるということでですね、はい、はい。ちょっとそっちの方の話をしていきたいと思うのですが、
はい。
じゃあまず私から、
はい。
ですね、私もう今期、まあ全部見てるわけじゃないんですけど、
はい。
ちょっと、これがいいな、これ結構俺の中で一番好みかなっていうのはですね、松崎さんが紹介した、はい、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった、
はいはいはい
はい、悪役令嬢とか、ハメフラとか言われてますけれども、
うん、
はい、俺めちゃくちゃいいっす、これ。俺好み。
ああ、まあ。可愛い男の子もいますしね。
それは一旦置いといて。
置いといてなんだ。
だって一番可愛いのは、はい、キースっていう。
キースでしょ。
あ、それ
でしょうね。
後々言うけどさ。
まあ、先走っちゃいました。
すいません、野暮でしたね。
いや、まあ要はで、ね、転生ものなんですけど。
はい、
まあ、その、乙女ゲームの、いわゆる悪役令嬢っていう、まあ、はい、いじわる女性キャラみたいなのに転生してしまった女の子の話なんですけれども、
はい、
まあ、その、世界の中で、その、カタリナっていう女の子、これがまあ、はい、まだちょっと幼少期の頃を描いてるんですけど、はい、まあ、わがままし放題なんですよ。
はい、うん、
結構、まあ、見た感じも、ちょっときつい釣り目の感じで。
はい、
で、その子が、ジオルド王子っていう人と、まあ、初めて会った時に、はい、こう、うん、庭を歩いてて、頭を強く打つんですね。
はい。
で、そしたら前世の記憶が蘇ると。あ、はい、私17歳で死んだんだ、と。
うん、うん、
で。その記憶の中で、その子は、まあ、オタクなんですけれども、
はい、
乙女ゲームにハマってて、フォーチュンラバーっていうゲームをやってると、うん、すごいハマってたと、
はい、
で、どうやらその世界に転生したと、
うん、
で、どうやら自分のこのカタリナっていうキャラクターは、はい、このままいくと、まあ、国外通報になったり、死んだり、はい、そういうエンドになっちゃう、
はい、うん、バッドエンドしか用意されてないみたいな。そ
う
そ
う
そ
う、
もちろん主役じゃないわけですよね。
はいはい、はい、うん、ヒロインがいるわけですからね。
そうそう、うん、ヒロインのライバルキャラっていうこと、
うん、
で、このまま行くとそういう運命から逃れられないから、はい、なんとかしてその命が助かる方向に持っていかないとっていう話なんですけれども、
はい、
で、結局ね、自分が命を助ける、命を助かるためにやってることが、はい、周りを幸せにしていくっていう、なんか、いいピタゴラスイッチになってるんですよ。
はい、裏の裏目に出るみたいな
感じですよね。そうそうそうそう。だから、こう、新しいキャラが出るたびに、あれ、うん、このキャラって誰だったかしら、確かこうでこうでこうでこうで。で、このキャラがヒロインと、まあ、ハッピーエンド。
はいはい、
ハッドエンド。両方どっちにしても自分は、うん、そういう運命になってしまうと。で、それを回避するためにっていう話なんですけれども。
多いキャラだな。はいはい、
で、その度にね、脳内会議するのね、はい、5人くらいで。
はいはいはい。
で、例えばじゃあ殺されないために剣の腕を磨くとか、はい、で、国外追放されても、はい、なんか、仕事に困らないように、はい、自分の魔力を高めるとか、うん、そういうことをしていくんだけど、はい、例えば魔力を高めるために、はい、カタリナは 土属性なの。土の属性を持ってて、
はいはい、
でその魔力を高めるためにどうすればいいか、土と対話すればいいって畑を作るんですよ。で、みんな周りの登場人物はカタリナが急にそういうことをしだしたから、はい、結構びっくりするんですけど、はいはい、
だってお嬢様霊場ですからね。
でそもそものゲームだとそのジオルドっていう王子様は、その頭を打って自分が顔に傷をつくという死体に傷をつけてしまうと、
うんはい、
それで婚約になるのよ責任を取って、
うん、
意地悪なカタリナだとその傷をもとにその王子を縛っていく、
は
い、
うん、
だから王子も決して好感を持たないわけ、
うん、
もともとは、
うん、主役のヒロインがっていう話
フォーチュンラバーなんだからね。そうですね。
でもなんかね、うん、畑仕事してるカタリナとか見たらね、
うん、
好感度上がってってくるのよ。だからそういうのもね面白かったりするし、うんうん、あとさっき言ってたキース、
はい、
ここがね第1話の B パートなんですけれども、
はい、
まあゲームだとそのキースっていうキャラは不幸な境遇なんですよ。まあ、親戚の、はい、ところ、たらい回しにされて、で、カタリナの家に来たと。うん、で、はい、そもそもが、なんか、愛人の息子っていう設定で、だから、うん、両親の元も追われて、親戚でも、こう、はい、あまりいい顔されなくて。
はい、
で、カタリナの家に来る。でも、カタリナの家でも、本来はゲームだと、カタリナがいじめる立場になる。うん
はいはいはい、
それでいろいろ屈折して、でも、ヒロインと出会って、うん、で、カタリナがまた国外追放か殺されるというルートなんだけれども、うん、結局いじめるから破滅ルートになるわけですよ。で、あとカタリナは、まあ、はい、中身はオタク女子とはいえ、まあ、17歳の普通の子なんで、うん、結局ずっと、弟欲しかったっていうのが、
あ、はいはい、
だからめちゃくちゃいい感じに構って可愛がるんですよ。
うん、
で、ある理由で、キースが、カタリナに怪我をさしても、かばうのね、
うん。
うん。で、キースが、前の親戚のとこでも、ちょっと自分の魔法で、親戚を怪我させてしまって、
はいはいはい、
でそれでカタリナの家に来てるから、うん、また僕はこんなことをしてしまったと。で、ずっと家に閉じこもるんだけど、うん、カタリナが何ぼ呼びかけても出てこないのね。
うん、
それをカタリナ、斧持って、ドアで叩き壊して、うん、中に入るんだけど。
あの見せ方超良かったですよね。
そこはちょっとホラーっぽく見せるんだけど、ホラーのギャグテイストで見せるんだけど、
光の差し方とかがね。
そうそうそう。
うん、
その、斧持って逆光で立ってるカタリナが、すごく優しくて女神に見えるっていう、
うん
う
ん。
だからね、あれでキースが号泣するシーンでね、俺も号泣したしね、はい、二人を抱きしめたいと思ったね。
やっぱそうですよね。
うん。
ミヒラさんってやっぱ、めかけの子が好きですもんね。
そうね。
一番最初に組んだコンビの名前で。
若手の人
だね。あんな名前テレビ出れるわけないだろ。
好きなんでしょうね。
まあでも本当ね、2話とか見てもね、本当いい感じの、はい、なんだろう、みんなにどんどん好かれていく、のがね、微笑ましくてね、ちょっと優しいアニメだなって感じでね、僕すごい好きです。
あれやっぱいつか大きくなっちゃうんですかね。
いや、大きくなるでしょう。そこよ、俺がちょっと、問題視してるのは。
だって、もともとのそのアニメの、版権イラストっていうのはもうみんな大きくなってるところのイラストですから。
そうそうそう。
なります。調べたら、男のキャラは、キースとかも、やっぱ幼少期と CV 違うからね。
うんうんうん、
今、天宮空さん、
はい。
大きくなったら柿原哲也さんになる。
ああ。
まあ柿原哲也さんもね、いい声、かわいい声だけどね。
うんうん、まあでも、三平さんは天宮空のショタ声は好きですからね。
いや、もうそれはもう間違いないでしょ。
うん、
あれは あれはもう大きくしちゃダメです。
やばい。まあ、だんだん見なくなる可能性ある。
急に、急に、
急に。俺の中で最終回だったっつって。
急に、急にアンチに回ったりして。まあでもね、そんな感じで僕はちょっと、うん、あのとりあえずは今期、はい、悪役令嬢いいかなと思いますんで。
はい、なるほど。
はい。こんな感じなんですけれども。はい、次、ドイチューさんどうでしょう。
はい。じゃあ、私は、放課後堤防日誌。
おー、
はい、
いいっすね。あ、まだ見てない。
これはね、もう、これってなる、うん、もう、アニメかなと思います。
どれ
まさにね。まさにね。
はい。まあ、主人公が、東京からなんか九州のどっかに、まあ、転校してくるみたいな。
うん、
で、まあ、その主人公はなんか、手芸が趣味で、編み物とかが好きで、うん、で、あんま運動とか、アウトドアはあんまりやらない人なんですけど、
うん、
で、まあ、お父さんの実家かなんかなのかな。だから、まあ、うん、ちょっと海辺を歩いてたら、なんか堤防で、なんか、釣りをしてる人がいて、で、なんか、糸が絡まったみたいなのをすぐほどいてあげたりとかするわけですよ。うんうんうん、そう、やっぱ手芸で得意だから。
なるほど。
で、あ、この子、ええやんっていうのがなったのが、その、堤防部の部長さんで、
うん、
で、まあ、釣りとかやったことないし、生き物も苦手だっていうんだけど、まあ、ちょっとやってみなっつってやってたら、タコが釣れるんですね。はい、
タコ。
タコ。で、タコとかはもう気持ち悪いわけですよ。はいはい、その主人公からしたら。で、タコが、あの、スカートの中に、こう、入り込もうとしてくるわけですよ。
うん。
おぉ。ちゃん、うん、ちゃんと。
ちゃんとね、
ちゃんとね。
うん。そしたら、まあ、取ってください、取ってくださいっつって、じゃあ、取ってほしかったら、我が部に入れということで、堤防部に入部することにな
る。もう、半ば脅迫ですよね。
脅迫で。で、まあまあ、あんな部活なんて、そりゃ、もう、くせ者揃いなんですけれども、うん、まあ、キャラが、まあ、その部長さんは3年生の部長さん。で、うん、同級生1年生の、まあ、ちょっと元気な女の子がいるんですけど、それが、小学校の時は一緒に遊んでた幼馴染だったと。
うんうんうん。
うん、
で、まあ、久々に再会したみたいな感じで。
で、なるほど。
そう、夏美ちゃんという人なんですけど、で、大野先輩っていう2年生の、うん、すげえ大きい人がいるんですよ。
うんうん
うん。大きいんですけど、
うん、
胸も大きいんですね。
知ってるよ。
はい、ああ、はい、
はい。で、
そっちのタイプ、ね、
それを、そうそう、それを指摘すると、うん、照れるんですよ。
うん、
おー、
たまんない。あれは
たまんない。あれはたまんなかった。
あれはいいね。
あれはいい。やっぱそういう照れるところがまあ可愛いなって。
うん。
でかいし。はい、
でかいしね。
でかいし。
はいはいはい。
なんかね、なんか、にわかなんかで生徒会もやってるみたいな話も出たんで。おうおうおう。今後割と結構、まあ面白いんですけど、結局堤防ばっかりの映像なので、
うんうん、
学校でのも多分楽しいだろうなっていうのもありつつ。
なるほどな。
すごい良かったのが、エンディングが、
うん、
やっぱそれっぽい歌詞で、その釣ったゴミは捨てて帰ろう、釣った魚は食べようみたいな歌詞で、
うん、
ちゃんとキャラごとで歌って、
うん、
デフォルメした映像が動くっていう、
うん、
もうこれこれっていう映像なんです
よ。これだったな
ぁ、もうこれだっていうね、うん、エンディングでもう可愛いんですよ、ね、うん、
2話見た後、
はいはい、
3DS の動物の森でずっと釣りしてたもん。なんか、釣りしたくなって急に。
釣りしたくなりますよね。
そうそうそうそう。本当はもう刺身も買いに行きたかったやん。
ちゃんとね、美味しそうに食べるっていうのもいいなってい
う。ね、いいよね。
釣りアニメと
して。みんなで食べるっていう。うん、
はい。あと、キャストの練習、こう、釣りをね、
うん、
ルアーを投げる練習で、スカートに引っかかる。ちゃんと。
あ、
はい。
ちゃんと引っかかってましたね。はいはいはいはい。
で、ちゃんと。そう活発な夏美ちゃんのパンツが猫っていうね、
うん
うん、
あ、活発なのにやっぱ恥ずかしい、ちょっと拍手してますよ。
そうそうそう、
拍手してますよ。
そんぐらい、ね、
いや、わかるわ。
ちゃんとしたアニメです、
うん、ちゃんとしたのかな。
やっぱアウトドア系、うん、日常系みたいのっていい
ね。うん、そうですね。
ゆるキャンもそうだったけど、なんか、
うん、
面白いですね、やりたくなるよね。
うんうんうん、なんかね、面白いですね。あれはちょっと期待してます。
なるほど、なるほど。
はい、そんな感じですね。
はい。じゃあ次、はい、松崎さん行きましょうか。
はい。そうですね。じゃあ、 似たような感じってわけでもないんですけど、
はいはい。
玉読み。
ああ。
あ、はいはいはい。野球
の。玉読みの話かな。
はいはい。
あれこそキララですよね。
あれキララ。
そうですね、キララ。
うん。
で、まあ、ざっくり言うと、女の子たちで、高校で、うん、野球をやるっていうお話なんですけど、
はい、はい。
まあ、最初入学式の日から、はい、話が始まるんですけど、うん、で、メインとなるヨミちゃんっていう女の子がいて、はい、この子は中学でも、野球をやってて、
はい、
でも、魔球と呼ばれるような、球を、なんか開発するんですけど、
ピッチャーなんですよね。
そうです。なんですけど、部活、同じ、野球やってるメンバーは、割とそんな野球に本気じゃないというか。
中学野球はね。うん、
だからその魔球を投げたらもうめちゃめちゃすごいです。なんかバッターの顔の目の前ぐらいからすごく曲がってストライクに入るみたいな。
うんうんうん、魔球ですよ。
だから気持ち悪いからやめてって言われる。
うん、あの落ち方がね、曲がり方が。は
い、あの球投げないでねって。
そう、もうあの球、だからあんなに頑張って、投げられるようにしたのに、あの球投げないでって言われて、うん、だからもう中学で野球をやめようって思ってた子なんですね、ヨミ、うん、ちゃんっていうのは、
うん
うんうん。っていうのがあって、で、まあ入学式、まあ高校入学式が入ってきたら、隣の席になったのが、うん、ですね、双子の、いぶきちゃんかな、
はい、うん、吉野といぶきかな、うん、吉野と伊吹さん、
吉野ちゃんの方が隣の席で、
うんうん、
なんか野球雑誌を読んでた、
うん、
そう、野球雑誌を読んでて、あ、野球をやってる、野球好きなんだみたいなところから話して、で、あ、実はヨミちゃん、そう、中学時代ピッチャーやってたんだみたいな、じゃあちょっと手触らせてって言って、手めちゃめちゃ硬いですごくテンション上がる、
うん
うん、授業が始まってもずっと手を繋いだまま授業を受けようとする。
うん。
割と天真爛漫な。
うん。俺あの子、俺三平さん好きだと思うな。
好きだと思うな。
ああ。
いや、チェックしておきますよ。
横に出た髪の毛がピコピコピコピコする。
うんうん。
で、目がたまに不等号二つみたいな目になる。
うん。うんうん
うん。そういう子です。そういうタイプの子なんですけど。
はい。で、双子の妹です。
そうです。
あ、もう、それ言うとダメよ。それはほら、俺なんかさ、素直に好きって言えなくなるじゃん。こいつまた双子だよ、みたいな。双子の妹の方好きだよ、みたいな感じになるから。
でも、双子のお姉ちゃんも合流して、で、まあ、入学式が終わったのかな。
うん。
で、そしたら、廊下で、ある女の子と、そのヨミちゃんたちがすれ違うんです。それが玉木ちゃんっていう子で、
うん、
実はヨミちゃんの幼馴染。
うん。
うんうんうん、
なんかちょっと堤防にしても聞いたことあるような。
はいはい。
あらすじでしたけど。
はいはい。
そうそう。アステロイドでもあったからね。
もう全部に入ってるよ、その設定は。入ってる。
そうですね。で、たまちゃんっていうのは、まあ、小さい頃、そのヨミちゃんとたまちゃんでなんかキャッチボールやってたりとかして。
うん。
うん。で、ヨミちゃんはその時に、なんかすごい球を投げられたっていうのが、後々のさっき言った魔球につながって、みたいな。
なんかカラーボールで投げるんですよね、うんうんうん、最初はね。
うんうんうん、
そうそう。
子供の時。
すごい、で、これ高級で投げられたらみたいなことを、うん、そんなのできるわけないよみたいなことを言ってた幼馴染、うん、まあ転校して離れ離れになったんですけど、もうたまたまその高校で再会して。
うん、
で、この玉木さんというのは、まあずっと野球を続けてキャッチャーをやってると。
うん、
あ、じゃあ、いいじゃないかっつって、じゃあ、じゃあちょっと、久々にやろうよって言って、野球場の隅っこの方で、その、なんかキャッチボールみたいなのやるんですね。
うん。
うん。
キャッチボールというか、そのピッチャー、投球練習みたいなこと。
はいはいはいはい。
で、やってみたら、その、玉木ちゃんっていうのは、もう中学ではもうすごいキャッチャーだったらしいんですよ。
うん。
吉野ちゃん曰く。
吉野ちゃんは野球オタクなので、
うん、
中学で大活躍してた、っていうような感じの子なんですけど。
はいはい。
それでまあ実際にまあ投げてみたら、ヨミちゃんは、 さっき言った魔球みたいなのを投げても、その吉野ちゃんが取ってくれるっていうのがもう嬉しくて、
うんうんうん、
っていうので、じゃあまた高校でまた一緒に野球やろうねっていうようなお話なんですけど、
うん
うん、まあ割とまあこっからいろいろどんどんメンバーとか集まっていくのかっていう話なんですけど、
うん
うん、まあそれぞれ、まあちょっとあの、やっと自分の球を受けてくれるような人が見つかったみたいな、ちょっといい話になろうと、
ね。やっと野球がちゃんと真剣にできるみたいなね。
うん。
なんですけど、
いい話。
そして、うん、まあ、そこにあの、双子の姉妹もいるんですね。
うん。
そしたら、吉野ちゃんが、まあ、ピッチャーで、キャッチャーで、じゃあ私、マネージャーやるって言って。
うん。
あ、お前、野球やってねえのっていう。あれ、そうだったんって。あ、そうなのね。あ、で、で、なんか、あの、ヨミちゃんはなんかちょっと涙も流しながら抱きついて、そしたら誰かのお腹が鳴って、
うん、
お腹鳴るって言って、そしたらさっき言ってた吉野ちゃんは、ヨミちゃんの手握りながら、やっぱり手は硬いねーって言って、え、硬い？どういうこと？って言って、で、そういえば私たち出会ってまだすぐなんだよねって言って、あ、これまだ入学式の日の話なのっていう。
そうそう。
なんかね、ラスト2分ぐらいでね、え、これ、え、どういうことなのって突っ込みどころがめちゃめちゃあって。なんか怒涛の展開感がすごかったですね。
あ、女子野球ってやっぱね、怒涛の展開が売りですよ。
まあ確かに。ね、確かに。
2は見た。
女子野球アニメならでは。
2はまだ見てないです。
あ、ちょっと言っていい？2はね、
あ、どうぞどうぞ。
まあ、そのメンバーこれから集めようじゃないですか。
うん。
やっと、はい、まあ、新設野球部、野球部が球部やったけど、まあ、自分らでやろう、野球をやろうって、1話でまあ決めて、はい、2話で、うん、メンバー7人まで揃いましたね。
結構集まったな。
なんだろうな、すごいな。話が早いな、はい、
もうできんじゃないかなって思ってます。あ、顧問も来ました、2話で。
あ
、はい、
話が早い、
早い、話が早い。
黒澤明の7人の侍ももっともっと時間かかったと思うけどね。7人が集めるのに、
は
い、なるほどね、
はい、
いますな、
面白いですね、はい、でもあれ、
はい、うん、
はい、
いや、今期結構ね、やっぱ、うん、序盤から、あっていうの、割と多いですよ。
うん、あ、そうですね。面白いの、うん。1話だけで、あ、これ面白いみたいなの結構ありましたね、うん。
結構ちょこちょこ見て、だからまだ見れてないのもあるって考えると、結構、
うん、
うん、密度濃いのかなっていう。
うん。うん、楽しみですね。
一つ、いいですか、
はい。
もう一つ、いいですか、はい、フルーツバスケット2期あるじゃないですか。
ああ、はい、はい。
結構ね、いいなって思ったのが、1話。第1話なんですけど、はい、なんかね、ゆきくんのファンクラブあるでしょ？
はいはい。
で、それの元子先輩でいるじゃない。一番こう入れ上げてるというか。
はい。
あの人のピックアップする回だったっていうのは、なんか1話からね、結構なんか、思い切ったというかね、あ、この采配で来るんだみたいな感じがあって、要は悪役令嬢みたいなキャラなのよ。うん、
なるほど、なるほど。
トール君のライバルとまでいかないけど、ちょっと対抗勢力というか、はい、トール君をこう、なんだろう、なんなのあの子、みたく言ってる人で、どっちかというとそういう、あんまり感情移入できないというか、はいはい、しない、させないタイプのキャラだったんだけど、はいはい、ね、なんか、その、元子先輩のパーソナルの部分をちょっと描いたような感じで、例えば、元子先輩も敬語なのよ、誰にでも。
はいはい、はい。
でも、それを、ゆきくんに、あ、敬語って、なんか、可愛いですよね、みたいなことを言われるのね。普通だったら舞い上がりそうなんだけど、うん、はい、その敬語が可愛いに、自分に向けてのものじゃなくて、トールくんも敬語じゃない。そこに向けられての言葉っていうことに気づいたりするので。
ああ。
で、なんか悔しいけど、でもゆきくんは、トールくんと出会ったことで笑うようになったっていう、笑顔を見せるようになったっていう、その、ゆきくんを変えたトールくんをどっかで認めてるみたいな心情とかもあって、でも、この恋にまだ決着をつけるのは早いですわ、みたいな、ちょっと強さもあったりして、意外とね、 あれちょっと両キャラじゃんみたいなことをね、気づかせてくれる、あの、いい話でしたよ、なんか。
なるほど。
うん。なんかね、うん。
はい、はい。いや、どうぞどうぞ。
あ、なんかだからあの、フルーツバスケットとか、あと俺、時代、おそらく一緒だと思うんだけど、彼氏彼女の事情とか、あの辺の少女漫画から、割とそのサブキャラにも、ちゃんとその人格とか、なんか人生がある、ちゃんとある一つの、一人の人間っていうのをね、描いてくれる繊細な漫画が、やっぱあの頃の少女漫画から増えたような気がしてね、なんかやっぱこの辺の描き方好きですわ、なんか。なんかみんなを可愛く見せてくれるっていうかね。
はいはいはい。
僕すごい。かぐや様の日記の1話も、あの、うん、一番最初、早坂さんでしたからね。
あ、そうなんだ。俺まだ1話見てない
わ。俺まだだわ。
日記の最初は、はい、この子からのスタートである、みたいなことを言ってました。
あ、もうはっきりと。
そうそう、はっきりと。
あえて。
2期のって言ってました
ね。2期の。
言ってました、ナレーションで。
はっきりと2期からっていう。うん、
はい。
なるほどね。
僕、すごく短い話していいですか？
あ、いよいよいよ。うん。
あの、まあ、もう今期じゃないんですけど、うん、まあ一応4月に入ってから、あの、太鼓の日常の最終話があったんですけど、
お
う
お
う。はい。太鼓って最後どうなんだろうと思って見たんですけど、うんうん、最後あの、鳩になって飛んでいきました。
ごめん、ドイチュ、はい、嘘はいかんよ、嘘は。
いや、ほんと、ほんと。ほんと。
そんな、鳩になるのも耐えられなかったの。
ええー。でも耐えてた。
耐えられなかった。
はい。
よかったですね。
よかったです。最高のエンディングでした。
はい。
なんだろうね、フォーマットとしては鶴の恩返しに近い、最後鳥になってっていう。なるほどね。
はい。
了解です、了解です。じゃあね、はい、とりあえず、今週はこんな感じでということでですね。
はい。
はい。結構ね、回線状況でね、もしかすると途中お聞き苦しい点はあったかとも思うんですけれども、ね、はい、ちょっとまあ、いろいろ試行錯誤してやっていきますんで。はい。とりあえず、はい、今週の今期アニメ語りはここまでということで、
はい。
よろしくお願いいたします。はい。ということで、エンディングでーす。
はい。
はい。ということでですね。まあ、じゃあ、ツイッター読んでいきましょう。
はい。
はい。じゃあ、こちらですね。ドイチューさん、お誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。すごく遅
くなりましたが、今年もお嫁さんとの楽しい思い出、たくさん聞けるのを楽しみにしてます。と。はい。
のろけます。
はい。
のろけます。
俺の誕生日のは来てないな。まあ。
これからです。僕も結構前ですからね、誕生日。
そうね。
はい。
タイムラグが。はい、じゃあ次行きます。長らくシリーズを見てきたからこそ語れる、三平さんの真剣鬼太郎語り。これだけ集中して見てもらえたら、うん、制作スタッフさんも嬉しいだろうな。うん、ああ、ハマりましたからね、特別。うん、ロッキーに関しては、う
ん。話聞いてるだけでも面白かったですもんね。
ありがとうございます。
うん、ね、
もう本当、6期の2期が俺は見たいと思ってるくらいだね。はい。はい、じゃあ次行きます。土井さんの染まり語り。はい、俺それで笑う。ゴー泣きですよ。ゴー泣きのやりとりで爆笑。を忘れて素で返すの好き。いろいろありますね。
出たな、ゴー泣き。
ゴー泣きってね。ゴー泣きって言葉好きなんです。
号泣では
なく。そんな言葉ないのに。
はい。じゃあ次ね、結構ね、3プラス1来てますね。2020冬アニメ3プラス1として、推しが武道館行ってくれたらしいの熊さんが、ピックアップされてたのは嬉しかったということですね。熊佐さんが、はい、はい。
熊佐さんね。
ピックアップされて嬉しかったという話、してます
ね。まさかのかぶりでしたからね。
かぶりでしたからね。
ね、
はい。やっぱ内面を見てる二人ですから。はい。あとですね、今期、まあ前期ですね、のプラス1枠は、やっぱりクリム君は外せないですね。顔の可愛さで。可愛いお尻がふよふよ浮いているお店なら毎日通いたいです。というですね。これは、はいはいはいはい。じゃあ次行きましょうか。2020冬アニメ3プラス1。
はいはい、
僕は金森さやか映像券ですね。二階堂ドロヘドロ。同じくドロヘドロからノイ。はい、プラスワンは円、ドロヘドロということで、ドロヘドロを3立てて。
ドハマりですね。
はい。で、クリム君は殿堂入りに同意ということで。はい。あとね、こっちは、3プラスワン。棒振りメイプル、 ネコパラシナモン、ホイヤスの、イノ先輩で、プラスワンではクリムくんとなりました。他には、ボウフリのメイプルとサリーと、押しぶどうのマキユメリ、コイアスのミラ・アオのユリカップルが好きでしたっていう。
なるほどね。うう多かったですね。確かに、うん。
ユリカップル多かったですね、今
季。多かったですね。
うん。うん、
なんか、ちゃんと、なんかこ、割と公式でも、
そうですね。なんとな
くユリですよってアピールしてるのが。うん。あと、こちら3プラス1は、虚構推理、岩永琴子、ソマリ、アズールレンのユニコーン。で、プラス1は、やっぱ異種族のクリム君。強いですね。うん、はい。あと、商売ロックのマシュマイ、マシュマイレッシュのデルミンも良かったなぁと、うん、ことも言ってますね。あと、これやっぱありますね。うん、3人のマスクは微妙に CD ジャケットっぽいですな。に、あの、
520。これですね。
はい、はい、はい。かっこよかった。
はい。あと、あ、これ俺にだな。おじいべで言ってた。これあれなんですよ。おじいべってあの、おじさんと一緒ってイベントで、五十
嵐ひろみさんの。
はい。はいはい。で、まあ、生配信イベント、無観客のをやりましてですね、うん、私それ出させていただいたんですが、で、結構二次祭の宣伝とかもさせていただいて、はい、その流れで聞いてくれた人だと思うんですけれども、
ありがたい。
二次元再退社の夜って2015年の末からやってるのか、デレアニの話とか懐かしすぎるな。最新224回で、今後も30分前後だとしても110時間超か。結構頭の方からもしかしたら聞いてくれてる感じなんですかね。
だとしたら後半1時間弱やってますよ。
やばいそうですね。そうですね。110時間でこれ収まってるわけがないです
ね。ね、どんどん増えてんだから。
覚悟して聞いてくださいっていう。はい。あと、今期アニメの主題歌を歌ってる人、デーモン閣下。これ8なんですね。8年とするはないです。はい、宝の有香さんとの、デュエットですけれども。あと、大滝栄一さん。これは隠し事、ね。はい。あと、鈴木正幸さん。これは、
かぐや様、ま
あ。あの、鈴木愛理さんと一緒で、かぐや様の2期。はい、字面だけ見たら、令和のアニメだと思えない。確かに。
本当だよ。90年代やん。
でもやっぱこの辺の人たちは歌うまいっすね。
かっこいい。いや、本当、それはね、かっこいいっすよね、やっぱ。
ねえ。やっぱこの辺の人もね、どんどんなんかね、主題歌とか参加してくれると、ちょっと興奮度合いが違うということで。さあ、そして、トリガーの最新作、BNA のヒロインは、三平さんの大好きなたぬきっ子。つまり、春アニメの3プラス1有力候補でしょうということでね。
うん、
お見たけど可愛かったですよ、やっぱり、たぬき。
うん。
最初ほら、俺、男の子なら誰でも三平さん OK みたいな感じとかで言われるから、あえてたぬきっ子もね、あえて触れずに置いたんですけどもね。
は
い、
あの、はい、
うん。見たら、
でも、まんまとでしょ、
はい、ほら。まんまと。バカされてまーす。はい。ですね。で、あと、メジャー、セカンド2期。ほぼ女子野球だし、花沢香菜案件なので、とりあえずお三方の意見聞きたいですね。
ああ、そうなってんだ。
見たんですよ。僕、あの、はい、1期、あんま見てなかったんですけども、うん、2期、ほんと女の子多くて可愛いっす。
へー、
ちょっとこれ野球、女子野球アニメ好きドイツにおすすめですよ、これ。
あ、確かに見なきゃ。うん、
これはぜひぜひ。
あ、そういうことか。はい。
あと野球といえば俺だから。
そうね。
違うんだよ。
あと、波を聞いてくれを見た後は、ポッドキャストの収録のテンション上がってそうっていうことでね、なんか、確かにあれ引っ張られそうだな、あのテンション。
あんなんなぁ。
ねえ。はいはいはい。あと、外出自粛ということで、時間がなくて見れなかったアニメをどんどん消化中。トライングウィッチ、のんのん日和、ニセ恋、隣の吸血鬼さんなどを完走しました。
いいの見たね。
で、いった漫画や小説も着々と読了しております。あとは、あつ森がアマゾンから来るのを待つばかりと。でも確かにね、これいいですね。うん、今、外出自粛でこういうの見たよっていうのあったら、なんかツイッターで書いてもらえるわ。なんかちょっと。
ね。
ね、いろんな人のどんなの見たか聞いてみたいですね。
うん。
うん。
話したい
ですね。ちなみに僕はこの期間は D アニメストアで、あの、劇場版パトレイバー全部フルで見させていただきましてですね。
うん、僕は Amazon プライムで美味しんぼを見ましたね。
あ、いいっす。君、美味しんぼ地上波の再放送とかでもずっと見てた。
美味しんぼ大好きなんで。
僕は Amazon プライムで有田と週刊プロレスとを見てます。
うん、それアニメじゃないけど。それ俺より案件だよ。三平案件だよ、それは。はい。あとは、あと、ニコニコチャンネル入会しました。
ありがとうございます。
コメンタリー動画、あさって同時再生するの楽しいですね。D アニメで、軽音の、 映画が追加されたので、そのコメンタリーをお願いしたいです。さすがに長尺すぎるから無理かな。劇場版ね、やってみたい部分もあるけどね。で結構 D アニメだとね、4分割されてるんですよ。30分おきくらいに。ああ、
なるほどね、う
ん。でもまあちょっと見方とか、うん。なんか区切り区切りにしたりすれば、なんかできそうかなっていうのもあるん
で。とか、まあ1時間ぶっ続けみたいなのもあるはありますしね。作品によっては。
本当。
そういうのもあります。
じゃあちょっとそういうのもやって、なんか特番的な感じでね。なんかこの自宅待機が終わったらやってみたいなと思いますんで。
そうですね、うん、いろいろ。
はいはい。ぜひぜひよろしく。うん、あとね、金色モザイク第1話。これ我々が、今の段階での最新回かな。この収録の、
はいはい、
金色モザイクの第1話。こんな映画的な作りだったっけ、7年も前だから忘れてる。イギリス留学のお別れのシーンは何度見ても泣ける。松崎さんが鼻をすするのもわかります。僕もメガネ外して泣きました。あと、シノとドイチューさんの髪型がどれくらい似てるかは動画で確認しましょう。
しましょう。
そうそう。
してください。
見てる、金門座見てるうちに、なんかドイチューに引っ張られていく、はい、あの感じ。
はい。ほんとね。
そんな感じで。
はいはい。金門座を選んだ自分が恥ずかしいですよ、ほん
と。俺と髪型似てる。まあ、そんな感じでですね、はい、いろいろ。今後もやっていきますんでですね、ぜひともよろしくお願いします。
はい、
まあ、本当今日ね、実際、途中で、俺の回線状況悪くて、一体ね、中断したりして、なかなか大変な収録でしたけども。
そうですね、
はい。はい。今後ともちょっと頑張ってこの形でやっていきますので、
やりましょう。はい。
このラジオは、ツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど、何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも、B パートでやってほしい企画、嫁をオレ色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集中。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第225回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ゴールドラッシュドイチューと、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツ
でした。でした。
はい、ということでですね。いや、途中申し訳なかったですね。ちょっとなんか、
いやいや、
対戦状況が。
うん。昼飯仕込んでました、あの間に。
ありがとうございます。
はい。
まあ、そんな感じでね。とりあえず、じゃあ次回以降。はい、まあ、このテレワーク収録になったら、毎週、
やりましょう。
2本撮りじゃなくて、うん。一本ずつやれるんで、はい、もうちょっと旬な話題とかも触れれる、いつも触れれると思うんで。
はい。
まあ、いろいろや
ってるんですね、これね。
うん、ね。でもね、音声的にはね、俺さっき中断した時に聞いてみたけど、大丈夫そうでしたよ、はい、全然。
あ、本当ですか。
今聞いてるよりもね、なんかいい感じに撮れてるんでですね。はい。
なるほど。
俺もしかしたらさっきね、ルーター、要はスマホと PC2 回線をつないだから、はい、ちょっとつながりが悪くなってたのかもしれない。
なるほど。
うん。二つ、その回線がってことで。今、スマホだけにしたら多分途切れなかったでしょ今、俺。
そうですね。
この収録は。うん。うん、なんで、まあ、今後ちょっと、まあ、今ね、もう一方に入っていただいて、
スタッフにね、
PC で、はい、はい、録音頼んでるんで。
結構配信で内情めちゃめちゃ言いますね。
いや、もうそりゃそうですよ。だって、
めちゃめちゃ言いますね。
正直、うん、正直どうせこれ途中で切れるんでしょ。
この辺はルーターがとか。
あと、もう本当ね、俺と松崎は、割とみんなが思ってるより、ボロいアパート住んでますからね、おそらく。